今日の礼拝はこのオルラ国手術礼拝と書かれたプログラムに従って礼拝をいたします。もしまだ持ってない方がおられましたら手を挙げていただけますでしょうか。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。はい、お差し支えなければお立ちください。招きの言葉、私の魂は我が主を待ち望みます。夜回りが朝を、夜回りが朝を待つにも増して。お手元のプログラムの2ページをお開きください。唱詠539番を歌いましょう。祈りを祈りましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読を講読いたします。子ども賛美歌講読文12、詩編51編より。お手元のプログラムの3ページ上をご覧ください。神よ、私のために清い心を作り、私を御前から捨てないでください。
あなたの聖なる霊を私から取らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、
自由の霊を持って私を支えてください。
子ども賛美歌14番を歌います。プログラムの4ページをお開きください。
Thank you.
信条を告白しましょう。プログラムの3ページをお開きください。全員と書かれているところをみんなで告白してください。使徒信条、我らは各信じ、世々の生徒とともに使徒信条を告白す。
我らは天地の救い主、全能の父なる神を信じる。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書をお読みします。プログラムの5ページをお開きください。マタイによる福音書21章1節から11節まで、新約聖書39ページになります。マタイによる福音書21章1節以下。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山に面したベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて、私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王があなたのところに来る。へり下ってロバに乗り、荷を負うロバの子転ばに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に上着をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。 群衆は前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の人が一体これはどういう人だと言って騒いだ。群衆はこの方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。以上です。
お祈りをお捧げいたします。目を閉じて手を組んでください。お祈りいたします。私たちを御子イエス・キリストの体なる教会の枝としてくださり、永遠の命の交わりへと招いてくださる父なる神様、今朝も私たちに目覚めを与え、新しい主の日に新しい命を与えてくださいました。私たちをこの御堂に呼び集め、私たちにあなたの名を褒めたたえるように、あなたに祈るようにとあなたは呼びかけてくださいました。心から感謝いたします。この新しい年を迎え、新しい気持ちで出発した私たちですが、この地上での歩みはすぐにたどたどしくなり、思うようにいかないことや日々の失敗に苛立ったり失望したりしながら自分を責め他者を裁いてしまう私たちです。そのような私たちに向かって、主は今日もあなたは私を信じるかと問いかけてくださり、私に従ってきなさいと呼びかけてくださいます。私たちの罪を許して、あなたの愛をいつも心新たに受け入れるものとならしてください。そしてお互いに素直に信じ合い、愛し合い、助け合うことができますように、私たちに主の御霊を注いでください。あなたの救いに預かって生かされて歩みたいと願っているすべての方々に祝福を与えください。求道中の方々に、特に主の体につながって生きる喜びと平安とを増し加えてくださり、御前で信仰を告白する日が一日も早く来ますようにお導きください。新しい年を迎え、生活が大きく変わり不安を覚えている方々を顧みてください。特に卒業や就職により人生の節目を迎える若い魂に、あなたが常に共にいてくださり、その進むべき道をお開きください。今日また神戸東部教会に使わされて御言葉の御用に当たられる森里信夫先生をお支えください。主の栄光を褒めたたえる礼拝をお捧げすることが許されますように、そのお働きを祝福してください。私たちの群れには病の方々がおられます。長く心と体の痛みと戦っておられる方がおられます。また愛する者を突然失い、悲しみと寂しさの中にあるご家族を慰めの御手の内に置いてください。イエス様の十字架によって輝く主のご栄光の光こそが、すべての人を癒し誠の平安を与える力を持っていることを深く信じさせてください。どうかお一人お一人を顧みてくださり、主にある平安を持ってその苦しみと痛みとを和らげてください。本日は2025年最初のオール楽国礼拝をお捧げしています。二十歳の祝福を受けられる二人の青年とそのご家庭をこれまで導いてくださったことを覚え、心から感謝いたします。あなたの愛と恵みとによって神の家族として私たちを祝福し、今日この場に集うことができなかった方々のことを覚えながら、今祈りを捧げ、御霊の恵みに満たされて、ここからこの世へと使わされていきますように。イエス様に従いながら、主のへりくだりに倣いながら、それぞれに与えられた人生の課題を背負うことができますように。この礼拝をあなたの命で満たし、必要な力と助けをお与えください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 イエス様がエルサレムにやっと着こうとしていました。それまで長い長い旅をしてエルサレムにイエス様とお弟子さんたちは向かっていました。ちょうどエルサレムにイエス様が着こうとしていた時に杉越の祭りっていうその国で一番大きな祭りが始まろうとしていました。杉越の祭りっていうのはもうエルサレムの周囲の30キロって分かるかな、もうすごい広い範囲の人たちが全員このお祭りに参加する、そういうふうに決められていた大きなお祭りで、もう100万人とか200万人っていう人が集まった大きなお祭りです。この杉越の祭りっていうのは預言者モーセを使わせてエジプトでつらい奴隷生活を送っていたイスラエルの人々を神様が救い出してくださったことをお祝いするとても大切な大切なお祭りです。この預言者というのは神様の御心をみんなに伝える人のことです。モーセのように神様の御心をみんなに伝えるにはどうしたらいいかな、イエス様は一生懸命に考えられました。考えた結果イエス様は一つのことをしました。それは偉い王様が乗るような大きな馬ではなくて小さな小さな目立たないおとなしいロバの親子を自分のもとに連れてきてもらってそれに乗ろうって思ったんですね。主がお入り用なのです、そう言って連れてこられたこのロバの親子はイエス様がエルサレムに入った時に大勢の人々に迎えられて、その時神様の御心を示す大切な大切な役割をこの小さなロバの親子は持っていたんですね。実際のロバを皆さんは見たことがあるでしょうか。馬に比べたらとっても小さくて体は小さいし足は遅いし、ましてや子供のロバとなりますと高さがほんの1メートルぐらいですねしかない、そんな小さな、動物です。このロバと子ロバの上に上着をかけてイエス様はお乗りになりました。それは、今日の聖書に書かれていますが旧約聖書のゼカリア書に示されている神様の言葉が実現するためだったんですね。それもう一遍読みますから聞いておいてください。見よ、あなたの王があなたのところに来る、へり下ってロバに乗り、匂うロバの子コロバに乗って。このロバとコロバの両方を連れてこられたのはもうよりこう小さく小さくイエス様が低く低くなってそのコロバに乗って、そしてそのコロバがもう疲れて歩けませんってなったら今度は親のロバに乗ったんじゃないかなって先生は想像してるんですけれども、この親のロバとコロバと2頭を連れてイエス様はそこに乗ってエルサレムに入りました。この旧約聖書ね言われている通りの姿でイエス様はエルサレムに入ったわけですけれども、まあ、本当はね王様っていうのは自分を大きく見せるためにもう威厳に満ちた大きな強い馬に乗る、ね、それが王様の姿だったんですね。でもこうやって転ばに乗って小さな小さな転ばに乗って現れた王様はもうイエス様だけだったんです。そのようにしてみんなの前に現れたイエス様は争いや怒り怒ったり腹が立ったり憎んだりそういったことがない永遠の平和な国を実現するための王様としてみんなの前に現れました。この転ばに乗ったイエス様は以前こんなこともみんなに言ったんです。へり下った人は幸いです、その人たちは地を受け継ぎます。この地を受け継ぎますっていうのはなんか広い土地をあげましょうっていう話ではなくて、その土地から取れる神様の豊かな恵みによってみんなが仲良く暮らしますように、まあ、そういう願いを込めた言葉です。 みんなが平和に生きるように、そういう願いをイエス様はこの言葉に込めました。そしてこのへりくだってみんなと平和に生きる人たちを神様は喜んでくださり祝福してくださる、そうイエス様は教えられたんです。またイエス様はこんなことも言いました。重荷を負って苦労している人を休ませてあげる、そう言われました。重たい荷物、重荷を負って苦労している人を休ませて慰めて力を与えるためには、イエス様はもうとってもとってももう大きな大きな力を出してくれたんです。その大きな力でみんなの罪っていう、なんかこうもやもやっとしたこう怖い心、嫌な心を全部引き受けてくださって、自分一人が損を引き受けてくださいました。そのような目には見えない本当の強さをイエス様はお持ちになっていました。そして私についてきて私が与える荷物を背負いなさい、そう言われたんです。イエス様は決して私たちが追い切れないような荷物を背負わせる方ではなくて、みんなが仲良く平和に暮らせるためにそれぞれに見合った追い切れる荷物を背負わせてくださって、お互いに助け合ってへりくだった人になりなさい、そうイエス様はみんなに伝えたかったんです。でもこの転ばに乗ったイエス様のそんな思いを誰も理解ができなかったんですね。人々はみんな木の枝を切って道に敷いて上着を脱いで道に敷きました。それは強いこう武器ですね、武器とか武力を備えて力で相手を支配する王様を迎えるための儀式、習わしだったんですね。そしてみんなこう叫んだんです。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。このホサナっていうのは万歳っていう意味です。人々は私たちの王様が来てくださった、ダビデ王のような強い王様が来てくださった、万歳、そう言ってイエス様を迎えました。ダビデ王っていうのはとっても強い王様でしたね。みんなも聞いたことがあると思います。強い強い軍隊を率いてたくさんの戦争に勝ってイスラエルの王国を栄えさせました。でもね、イエス様はそんなダビデ王の時代に戻って強い強いイスラエルの国をもう一度作ることを望んではいなかったんです。イエス様が望んでおられたのは本当のへりくだりの力、本当の優しさが持つ力、本当の愛の力によって作られる神様の国、それを望んでおられました。そのような神様の国にみんなも招かれていることを伝えるために、イエス様は転ばに乗ってエルサレムに来られました。そして相手をこう打ち負かすこととか、やっつけることとか、自分を得をすること、そんなことを一番に求めてしまう私たち人間の罪をご自分の身に引き受けてくださり、十字架にかかって罪の力を滅ぼしてくださいました。イエス様が小さくて目立たないロバと転ばこそが私に必要なのだ、そう言われてその背中にお乗りになってエルサレムに入られたのは、相手を裁いて力で押さえつける王様ではなくて、へりくだってご自分をお捧げになってこの世界に平和を実現する王様となってくださるためでした。十字架で死んでよみがえってくださったイエス様は、この平和な世界、神様の国を実現するためにこの礼拝の中で今も生きて働いてくださって、私たちと一緒にいてくださるんです。今日はみんなを神様の家族としてくださった平和の王であるイエス様を礼拝するために、みんなで集まってオールラクオク礼拝をお捧げしています。そしてお誕生日を迎えた方々、洗礼や信仰告白をした方々のお祝いをします。 また今日は二十歳になった方たちのお祝いをします。神様がそれらの方々を祝福してくださることによって、私たちこの楽屋教会の群れ全体を祝福してくださって、この2025年も神様の御心がこの私たちに実現してくださることを教えてくださっています。転ばに乗ったイエス様が王様となってくださる、この教会の礼拝につながって生きるときに、神様が私たち一人一人に一番良い道を用意してくださっている、そのことを教えてくれるためにイエス様は転ばに乗って現れました。そこにはイエス様の十字架によって罪が許された者の道、すなわち減り下りと平和の道があります。そしてその道の中にこそ私たちの生きる道、そして神様が祝福してくださる喜びの道があります。お祈りをお捧げいたしましょう。父なる神様、本日オール楽屋礼拝をお捧げすることを許され感謝いたします。私たち楽屋教会に連なるすべての者があなたの子とされて共に生きる幸いを覚えることができますように、この2025年の歩みをお導きください。イエス様がその命を捧げて私たちに与えてくださった減り下りの思いをお互いに差し出し合いながら、あなたにお仕えし、共に苦しみ共に喜ぶ主の平和の道を歩ませてください。この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えなければお立ちください。プログラムの7ページをお開きください。子ども賛美歌35番を歌いましょう。
Yes.
お座りください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。献金のお祈りをします。天の父なる神様、この日曜日あなたが私たち一人一人を教会へと招いてくださって、子どもも大人も一緒にイエス様のことを賛美するオール楽屋の礼拝を捧げることができありがとうございます。聖書の話を通して私たちに豊かな恵みを与えてくださいましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間、今日いただいた聖書の御言葉を覚え、祈りつつ歩むことができますようにあなたが導いてください。イエス様が私たちといつも共にいてください。今日健康上の理由のため、また病気や心の重荷のため、仕事のため、さまざまな理由で礼拝に来ることができなかった方がいます。どうかそのような方々の上に必要な助けと私たちと同じ恵みが注がれますように。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたにお捧げ物をいたします。主の御用のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから1月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた記念の日を迎えられる方々、信仰告白をした記念の日を迎えられる方々を覚えて御言葉を拝読し祈りを捧げます。その方たちの名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。1月に誕生日を迎えられる方のお名前をお読みいたします。1日山田智子、5日桃井優子、 7日三浦京子、11日石橋正美、12日高橋敦、15日安本範弘、20日杉本恵、21日桑原信光、22日中西和樹、23日岸本由紀、24日富田正美、28日太田遥香、29日和田恵子。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰告白された記念の日をお迎えになる方々のお名前をお読みいたします。12日森里慶、31日西村徳之助、佐藤美香、三浦京子。以上でございます。この方たちを覚えてお祈りを捧げします。はじめに聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書10章14節から15節。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。祈りをお捧げいたしましょう。父なる神様、2025年最初のオール・ラクオーク礼拝の中で、1月に地上の命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えた方々のお名前を御前で読み上げました。あなたはこれらの方々に地上での命と天にある永遠の命を与えてくださいました。天にある命の書にその名を記されているこれらの方々を礼拝の中で共にその名を覚え、あなたの祝福を心から祈り求めています。天よりの尽きることのない命の泉がイエス様の贖いの十字架によってこれらの方々のうちに豊かに湧き上がりますように。そしてイエス様のご再臨を待ち望む確かな希望に生かされて、日々の祈りの生活を守りください。お一人お一人のこれまでの人生の歩みのうちに、あなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しながら、御手のうちにあって変わることのないあなたの愛のうちに、新しい一年の歩みを守り導いてください。御心がお一人お一人の上に豊かに成就しますように。今日ここからイエス様に付き従う者として、新たな信仰生活、教会生活の歩みを守り導いてください。1月にこの誕生会を迎えられた方々を豊かに祝福してください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。続きまして、私の祝福の祈りを、祝福をいたします。主の年2025年、私の祝福を受けられる二人の青年を覚え、尊い命の賜物を与えてくださった神様に感謝するとともに、これらの人生を、これからの人生を歩み守り導いてくださるように共に祈りを捧げたいと思います。林健二さん、岸本美月さん、どうぞ前にお立ちください。聖書をお読みいたします。コリントの信徒の手紙1:3-7。私が植え、アポロが水を注ぎました。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神なのです。お祈りをお捧げいたしましょう。憐れみ深い父なる神様、今御前に立つ青年をあなたはその深いご愛によって地上に命を与えてくださり、ご家庭や学校、地域の輪の中で 今日に至るまで健やかな成長を守り導いてくださいました。また幼い時よりキリストの体なる教会の交わりの中に入れられて、あなたの御言葉によって育まれ、あなたの子として愛されて、今日まで私たちと信仰の歩みを共にしてまいりました。本日御前に立たれている兄弟と姉妹は、あなたの呼びかけに応えて自立した成人としての新たな人生の一歩を踏み出そうとしています。主よ、天からの祝福をあふれんばかりに兄弟と姉妹とに降り注いでください。作り主である父なる神様の喜び、私たちの救い主イエス・キリストの導き、そして聖霊の力をさらに豊かにここに立つお二人にお与えください。兄弟と姉妹とが今日に至るまで味わってきた喜びも悲しみも痛みも、そのすべてをご存知のあなたがこれからの歩むべき道をお示しください。お二人に与えてくださった豊かな賜物をあなたがより一層用いてくださるために、良き志を与えてくださり、必要な力をお与えください。何よりも信仰をこれからも豊かに育んでくださり、あなたの恵みを知る者として隣人のために祈る祈りの生活を増し加えてください。あなたの御前に立つことは許されている幸いを、これからもこの二人が常に覚えることができますように、主イエス・キリストによって与えられている罪の許しの恵みと父なる神様の愛の一つ一つを覚えることができますように、主よ、二十歳という記念の時を迎えられた兄弟姉妹を守り導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。それでは後ほどまた紹介をいたします。ではお席にお戻りください。
それでは報告をいたします。本日の集会ですけれども、新年の愛参会が礼拝後にございます。礼拝後皆で会場を設営いたします。係の指示に従ってご協力をよろしくお願いいたします。今週の集会、聖書研究祈祷会が15日水曜日10時半からと19時半からございます。報告の欄、教会学校は次週より始まります。小学会場は9時から、幼稚科は9時半から礼拝と文休を行います。おうどんは26日より再開をいたします。その他個人消息の欄はそれぞれでご覧ください。報告は以上となります。お差し支えなければお立ちください。プログラムの最後のページです。唱詠541番を歌いましょう。
祝福の祈りを祈ります。願わくは 主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは、主が御子をもってあなたを照らし、あなたを恵まれますように、願わくは、主が御子をあなたに向け、あなたに平安を賜りますように、願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に、今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。本日20歳の祝福の時を迎えられました林健二さんと岸本美月さんです。おめでとうございます。太田遥さんよりお祝いの言葉をいただきます。
僭越ながら教会を代表しましてお祝いの言葉を述べさせていただきます。今日は20歳のお祝いになるんでしょうかね、成人じゃなくて20歳のお祝い、おめでとうございます。温かい家庭に生まれて教会に育まれてこうして立派に成長されてとても嬉しく思います。これから2人は世界に羽ばたいていかれると思うんですけれども、羽ばたいてください。どこへ行っても地の塩、世の光となって活躍されることを期待しております。はい、質問です。はい、この地の塩、世の光、はい、どこの聖書の箇所でしょうか。はい、どうぞ。
そういうこと。マタイの5章。
マタイの5章、ピンポン。はい、合格でございました。もうすぐね学校の試験もあると思いますので、この調子で頑張ってください。とこれで終わろうかと思ったんですけれども、ちょっと短すぎますので、ちょっとお一人ずつ短いエピソードをお話ししたいと思います。みつきちゃんは赤ちゃんの時から知ってるんですけれども、とても印象に残っていることは、2歳の頃でしたが、家庭集会で私たちが岸本家に行った時にお団子を持って行きました。そうしましたら、みつきちゃんは目を三角にしてパッとお団子を三角、すごかったの、スピード感でお団子をパッと取ってむしゃむしゃむしゃむしゃっと食べたの。それを非常によく覚えてまして、みつきちゃんといった花見団子の狙った獲物はゲットするというそういう姿勢でびっくりしましたけれども、それってね、意外と大事なスキルで、これから生きていく上でとても大事だと思います。なのでこれからもそのパッと狙った獲物をゲットする、それ磨いていっていただきたいと思います。それでこれは思い出の三色団子、はい、プレゼントしますのでどうぞ召し上がってください。はい、ケンジ君はですね、10歳ぐらいかな、はい、ラコフ教会に来られて、教会学校のね、先生されて、それから私との付き合いは聖歌隊ですね、一昨年からテナーのソロもしてくださって、とても真面目で、それでよく練習して、体格もね、よろしいので、とてもね、いい声で歌ってくれてます。それでこれからは教員になられるのかな、学校の先生ってもう体力勝負ですので、これからよく寝てよく食べて体力を温存して頑張っていただきたいと思います。今日は どら焼きを2つ差し上げますので、体力アップに、ね、一助になることを願っております。ということで今日は私からのお祝いの言葉とさせていただきました。おめでとうございます。
花よりも団子ではございますが、教会からは、のプレゼントはございます。加藤恒明先生の、祈りへの道という本です。どうぞまた、お読みください。ありがとうございます。
はい、ご紹介いただきました林健二と言います。なんかあんまり喋ること考えてなかったんですけれども、何言おうかな、まあ無事に20歳を、ね、迎えられて、まあ、ちょっと嬉しいな、ちょっとじゃないですけどめちゃめちゃ嬉しいかなって気分です。あんま喋ることないですけど、もし愛三会で団子出てきたら美月に持っていこうかなと思います。以上です。
20歳になりました岸本美月です。今日たくさんの人におめでとうと声をかけられたんですけど本当にありがとうございます。成人式自体は明日なんですけど、今日せっかくお祈りしてもらえるということで振袖を着てきました。で、はるかさんに言われて、あ、自分変わってないなって思ったんですけど、今日の愛三会に本気で挑むためにこの後脱ぐのですぐ振り袖はその前に近くに見に来てください。写真を撮りましょう。ありがとうございます。
おめでとうございます。どうぞ席にお戻りください。今日、久しぶりに、森和美さんがお見えになっています。お帰りなさい。どうぞ。他に報告はお願いいたします。
すいません、この後の愛三会のご案内をさせていただきます。ちょっとレイアウトをですね、変えますのでご協力いただける方はお願いできればと思います。今座っていただいている前の2列を、この一番前の長椅子のように、横壁付けにしたいと思いますので、青年会には事前にちょっとレイアウトとかを送っているので、青年会中心にちょっとその辺を調整していただければと思います。でですね、ちょっとインフルエンザも流行っておりますので、消毒や手洗い等はしっかりと皆様の各自でお願いできればと思います。ではよろしくお願いします。
他に報告はありませんでしょうか。それでは礼拝を終わります。